ともどもに救い主なる主イエスキリストの幼子としての誕生を覚えて礼拝ができますことを感謝をいたします。集まっておられる皆様に父なる神と御子イエスキリストにある恵みと平安とお祈りいたします。今朝は主母の表紙を見ますとマリアの受胎告知が印刷をされていると思います。とても有名な聖書の箇所でありまして、ルカによる福音書というのはとてもこのルカという人が、絵描きさんだったんじゃないかとも言われるほどに、その文章を読みますとその情景が絵になる情景を十分に上手に語るそういう人だったというふうに考えられています。でそういうことからこの受胎告知の場面というのはたくさんの絵になりましたし、あるいは歌にもなった。そういう意味では聖書そのものを知らなくてもこの受胎告知という言葉はご存知の人も多いんではないかと思います。その受胎告知の聖書の箇所から今日は聞いていくことにいたします。まずは6ヶ月目にと言われております。一体6ヶ月目にというのはどういうことかということですけれども、それはマリアの親戚親類でありますエリザベトのことが後で出てまいりますけれども、そのエリザベトが身ごもってから6ヶ月目という言葉になります。これはちょうどその前のところに記されているのでありますで、このその6ヶ月目ということによってこのエリザベスのその身ごもった妊娠したということと関連づけているということがわかるわけです。ですからマリアの受胎告知というのはまさにマリアがその天使から見告げを受けるということは、そのエリザベスのとの妊娠との深いつながりを持つものであることをこの言葉は示しているのであります。このエリザベスという人の夫はザカリアという祭司でありました。そのザカリアはくじを引きましてその年にですね聖女に入って香を炊くという、それは祭司にとっては祭司がいっぱいいるんですがそのくじを引いてその役に当たるということですからとても名誉な役に当たったわけです。でとても名誉あるその役に当たって聖女でですね、市聖女でということでありますけれども、その務めを果たしている折に天使が現れてあなたの願いは聞き入れたられたと言ってくださり、妻エリザベトは男の子を産むとそういう恵みの言葉をいただいたわけであります。でそれに対してそのザカリアは祭司ですから前提とされているのは神の言葉に従う者として祭司でありますから、その神の言葉に従うべきはずの祭司がどう言ったかというとこういうふうに言ったというのです。私も老人ですし妻も年を取っています。要するに私も妻も老いてそういう営みはもうありませんということを言っているわけです。でそういう言ってですねこの喜びの知らせをに聞き従わなかったということが言われているわけです。で祭司として御言葉に聞くべきなのに聞けなかった。でそれゆえにどうしたかというと天使はですねその口を打たれまして、その子ヨハネが生まれるまで口が聞けなくなるということが起こったわけであります。でしかしこの口が聞けなくなったということで、ザカリアは落ち込んだかというとそうではありません。実は打たれるということが大事なんです。大事ってどういうことかというとああまずいことをした失敗したとザカリアは思わないんです。そうではなくて自分の言っていることが否定をされて打たれることによって神の言葉が本当だと実感できた。実感できたからその後ですね黙々と喋れはしませんでしたけれども生まれるまで その御心に沿ったに仕えていくということが起こります。人間というのは順風満帆だとですね、かえって思ってしまうものです。どこかでつまずきを得ることによって、ああ神の出来事はこういうことなのだと実感をし、そしてそのことによってかえってそこに恵みを感じるということが生まれるのだということを、まあ今日はザカリアのところではありませんけれども、まあ同じ構造をこの後でマリアのところに持ちますので、先に言っておきますと、そういうことが起こったわけであります。そのことを受けて、まさにエリザベトは妊娠をし、5ヶ月の間身を隠していたと聖書は記しています。5ヶ月の間身を隠しているんですから、エリザベトの妊娠というのは5ヶ月の間誰も知らなかったということです。ところが5ヶ月の間身を隠していて、5ヶ月経ったのでもう身を隠さなくなった。すなわち6ヶ月目にはそのエリザベトの妊娠ということが近隣の者にも知られるようになったし、そしてまさに親類である親戚であるマリアにも知られるようになったということが、この6ヶ月ということであります。ですから単にエリザベスの妊娠から6ヶ月というのではない、エリザベスが妊娠したということをマリアも知るようになった、それがこの6ヶ月という日にちなのだということを覚えておいていいかと思います。でその6ヶ月に天使ガブリエル、この天使ガブリエルはザカリアにも臨んだ同じ天使です。その同じ天使が、ナザレというガリラヤの町に神から使わされてまいります。でなぜその町に行くかというと、ダビデ家のヨセフという人の言い名付けである乙女マリアのところに使わされたのだということであります。まあ、ですからこの使わされたというのは両方にかかって、その町に使わされたと同時にマリアに使わされたというのがここでの言葉で、あります。で天使はガブリエルはマリアのそばに立ちまして言ってくださるわけです。おめでとう恵まれた方というふうに言ってくださいました。これは挨拶の言葉であります。でこの挨拶の言葉というのが非常に大事です。というのは当時ですね、乙女に対して大人の人が挨拶するという習慣はありませんでした。でまあ必ずしも今のように女性の方が優位な社会ではありませんので、そんなこと言ったら怒られるかもしれませんが、必ずしもその女性ということに対して、尊敬するというような形を取らない時代でしたから、そういう意味ではですね、天使が大人でもすら男の人が挨拶するということすらなかったのに、天使が挨拶するっていうのは特別なことがそこに起こっているわけです。特別に、マリアに挨拶はいただけたということになります。でおめでとうという言葉でありますけれども、それはどういう言葉かといいますと喜びという言葉であります。でですから喜び、それをおめでとうと訳しているのであります。でこの喜びということが恵みという言葉にもなりますし、救いという言葉にもなるわけで、ね、あります。で、まあ、直訳的に訳すとというふうに、訳されるものとしてはですね、あなたに救いが、あるいはあなたに喜びがという言葉ですが、 あるように救いに預かるものよという言葉がこのおめでとう恵まれた方という言葉の内容になります。でまさにこの挨拶は神からの恵みがあなたに宿る、あなたに神からの恵みが与えられているという、そしてその恵まれた方よというふうに特別な挨拶をマリアは天使からいただいているということであります。天使はマリアに神からの喜びが、神からの救いが、神からの恵みがまさに望んだのだと告げてくれているのであります。で、その喜びの内容として言われるのが、 神がマリアと共にいてくださるということだとそこに語られています。神はマリアと共にいてくださる、そういう宣言、神が共にいてくださるという喜び、救いを、恵みを神はくださっているのだということを覚えたいと思います。この共にいるということは今日においてとても大きなメッセージだというふうに言っていいかと思います。私どもは嫌いな人と共にあることはできません。神が共にあってくださるということはその人とに神が好意を持ってくださるということに他ならないわけです。聖書の一貫したメッセージは神共にいますというものです。ヤコブに対して一人まさに父を兄を裏切って一人孤独に旅立つときに、彼はまさに絶望しているときに、神私はあなたと共にいる、どこにあっても共にいるというメッセージをいただきました。ヨセフがエジプトに奴隷に売られていたときそのところどころで神が共にあってくださったのでヨセフは恵みを得たと常に繰り返されております。イザヤはインマヌエルと予言しました。神共にいますという予言をしてくださったわけです。そして主イエスが生まれた時にヨセフが告げられたのはインマヌエル、神共にいますという出来事でありました。すなわち神が共にいてくださるということは神がそこでその人と共にあってまさに愛する者としてくださっている、神の好意を受ける者としてくださっているという大きなメッセージであります。でそのことがここにも言われているわけであります。特別に神からの好意をいただいているということがここに示されているのであります。しかしこの天使のメッセージ、この挨拶に対してマリアは喜んだかっていうと、喜びが告げられたんですけれども喜んだのではない。マリアはこの言葉に戸惑い、一体この挨拶は何のことかと考え込んだというふうに言われております。で、戸惑いっていうのはちょっと弱いと思います。困惑してとても動転してですね、なんじゃこりゃっていう感じで、わけわからないっていう感じの、そういう思いになったということなのです。もうちょっと強い言葉であります。わけがわからない、何を言ってるのか全然理解しない、それがここでのマリアの思いだったということであります。ある程度理解していて、ある程度疑問が湧けばどうなるか、何ですかそれって聞くはずです。要するに何それって、内容を聞くこともできないほどに狼狽したということを言っています。だからマリアは語ることができなかったんです。どういうふうにして反応したらいいかもわからない、この天使の挨拶にどう答えていいかもわからない、何と言っていいかわからないほどに狼狽していて混乱していた。だからこそそこで天使は続けて言葉をかけるのであります。マリア恐れることはない、マリア心配しなくていいんだよ。でどういうことかっていうと、あなたは神から恵みをいただいた、いや私はあなたに神からの恵みを伝えたのですし、あなたは神から恵みをいただいてるんだよ、救いの恵みをいただいてるんだよと言ってくださるのです。でそしてその内容として言われるのは、あなたは身ごもって男の子を産むが、その子をイエスと名付けなさいということでありました。驚くべきことにマリアは身ごもって男の子を産むというのです。しかもその子をイエスと名付けなさいと神がそこにその名も示しておられるのであります。そしてその子の内容、その子はどういうことかというのが、この子は偉大な人になり意図高き方の子と言われるというのであります。意図高き方というのは神ですから、その子は神の子だということをそこに告げてくれるのであります。そして神の子として、神である主は彼に父ダビデの王座を下さる。ダビデというのは旧約最大の王でありまして、その子孫から理想のメシアが出ると考えられていました。ですから ダビデの王座を授ける。すなわちそのマリアから生まれてくる子イエスは神の子としてダビデ家の子孫メシアとして立つのだということを言ってくださるのです。そしてメシアとして永遠にヤコブの家をイスラエルを治める、神の民を治めるその王なのだということを言うのであります。神の子の支配でありますから、その支配は終わることがない、永遠の支配をそこに宣言をしてくださっているのであります。ここからが問題です。ここからがなぜ問題かというと、一般にはマリアは経験で特別な存在というふうに考えられています。で、なぜそうかというと、この先もの歌にもありましたように、マリアがその巫女の誕生を告げられてですね、お言葉通りこの身になりますようにってへりくだり、その御言葉をそこに信じ受け入れた、だから敬虔なものというふうに一般にされているのです。確かにこの間を抜いていきなりこの言葉から、この33節から38節に飛べばそうなる。マリアが言った、私は主のはしためですということになるわけです。ということはその間の聖書の箇所を飛ばさないとそうならないということです。その間の聖書の箇所は何が書いてあるか、何が告げられているかということです。その間は34節、せっかく救いの恵みが語られたにもかかわらず、マリアは言うのです。天使に向かって言うのです。どうしてそのようなことがありえましょうか、私は男の人を知りませんのにというのです。なんて言ってるかというと、どうしてそんなことがありえましょうか、ありえませんということです。そしてまさに御言葉を否定してるんです。お告げを否定してるんです。これが人間の姿であろうと思います。たとえ救いが告げられたとしても、それをそのまま受け入れるということは、人間はそれほど謙遜ではありません。マリアにして違うんです。マリアはどうしてそんなことがありえましょうか、ありえるはずがない、絶対にないって、要するに天使の言葉に対して反論しているどころか否定しているという、神の言葉までも否定している、それがマリアであります。ということは、このあなたに恵みが与えられます、あなたは恵まれているというこの特別な挨拶は、マリアが特別だからその特別な挨拶をいただいたということを意味しません。そうではなくて、マリアは否定するということを前提にして、なおかつ神が特別にそういう否定をするにであろうマリアになお恵みを救いをそこに与えておられるということであります。マリアが特別なのではなく、この挨拶が特別、神が特別にマリアに対して恵みをくださっているという、それが本来の特別という内容であります。彼女には確信があります。どうして確信があるか、男の人を知りませんので、マリアとヨセフは許嫁と書いて言っていました。許嫁っていうのはもうすでに結婚の始まりですから、許嫁ということによって法律上ヨセフの妻にあたります。しかし許嫁でまだ一緒に暮らしていないというのが許嫁なんです。ですから一緒な生活をしておりません。一緒な生活をしていませんので、マリアヨセフとの性的な交わりを持っていないわけです。もちろんマリアが他の男性と交わりを持つということもありません。ですからマリアからすればちゃんと実感しているわけです。自分の体験、自分自身のことでよく知っている。それは男性との交わりがないんだから妊娠するはずがない、これは常識です。自分の実感しているところがその人の常識になります。ですからマリアにとって当たり前のことを言っているんです。当たり前のことを根拠にして、人間の体験を根拠にして、人間の実感を根拠にして、その一種イエス神からのお告げを否定している。それがマリアであります。これは先ほどわざわざ丁寧にエリザベットの妊娠の時のザカリアの話をしました。ザカリアもですね、 もう年を取っていてそういう営みもないんだから妊娠な妻が妊娠するはずありませんってやっぱり否定したんです。その時にザカリアはどうされたかっていうと打たれたわけですね。口が聞けなくなった。同じことです。同じ構造を持っている、同じ構造を持っているんですが、マリアの方はっていうと、じゃああなたは口が聞けなくなります、生まれるまで口が聞けなくなりますって言われたかっていうと、そうではないんです。そうではなくて、マリアにはですね、こう否定するこのマリアに対して天使が言うのです。聖霊があなたに下り、意図高き方の力があなたにを包む、神の力があなたを包んでいるんだよ。聖霊がその働いて、そして生まれる子は、だから生まれる子は聖なる子、この世のことまさに同じではないんだよ、神の子とうちでお生まれになるんだよ。神の子が人となるってことは考えられないことです。その考えられないことが起こる、その考えられない出来事を通して神は罪人の救いという考えられない出来事をそこに起こしてくださるということをこれによって示しているのです。そしてこう加えるのです。あなたの親類のエリザベトも年を取っているが男の子を身ごもっている、不妊の女と言われたのにもう6ヶ月になっていると言ってくださるんです。マリアにですね、エリザベトの親類であるエリザベトのその妊娠身ごもったという出来事を突きつけるんです。マリアは思ったでしょう、なんでエリザベトが身ごもったんだろう、これは人間の常識では考えられないとその時思ったに違いありません。そしてその中で類推したに違いない、神の出来事、神が特別にエリザベトに憐れみをくださったんだなって思うしかなかったんだと思います。そのことに思いを馳せるようにさせて、そして神にできないことはないと言っておられるのであります。マリアとザカリアの違いがあります。ザカリアは祭司ですから、そのしかも死聖所で、聖所で天使が臨むわけですから、それはまさに祭司であり聖所で、そこで天使が臨む、蜜言を受けるわけですから、それは設定上従うのが当たり前の状況なんです。従うのが当たり前のザカリア、しかし彼は従えなかった、そのことに服することはできませんでした。しかしマリアはっていうと、祭司である、神の言葉に従うべき祭司であっても従わないことが前提になっているわけです。ましてマリアは神の言葉に従えないということを神は知っておられる。だからこそ彼女が信じられるようにエリザベトの妊娠ということを用意していてくださったんです。ですからまさに神の言葉が真実であるということを、そのお告げが真実であるということを実感させるために、エリザベツの妊娠ということがマリアに知られるまで待って、そして望んでくださったということを言っているのであります。マリアはエリザベトの親戚ですから、エリザベトは祭司の出ですから、そのことを思うとマリアもまた祭司の出だったのでしょう。祭司の一族だったと思います。しかしマリアの子は必ずしも祭司の子ではあったとしてもダビデ家の子にはなりません。それゆえにマリアがヨセフの許嫁であったということがとても重要です。それはヨセフの許嫁であったからこそ、生まれてくる子はマリアの子ではなくてヨセフの子として生まれるからであります。そしてダビデ家を継ぐメシアとなるということを、夏がそこに起こるのであります。私どもはここでですね、このマリアがその言葉を聞いて、さらに神にできないことは何一つないとその宣言を受けて、初めて私は主のはしためですと言ったということを覚えなければなりません。これは謙遜な言葉ではないんです。 白旗を上げたということです。で、実はこの神にできないことは何一つないという言葉もある出来事をここに指し示す言葉になります。それは何かというと、アブラハムとサラです。アブラハムとサラにイサク誕生を天使が告げました。神が告げてくれたわけです。その時に2人はどうしたかというと、心の中でせせら笑うわけです。90歳の妻に100歳の、まあ、元もちゃんと言えば99歳ですけれども、100歳の子供、私になんで子供が生まれるようがある、天使が言うから、神の見つけたから、へーへーへーって言うんだけど、心の中で笑ったって言うんです。まあその辺はマリアの方が露骨ですね。こんなことはないって言うんですから、この方が正直ですけれども言うんです。その際にそのアブラハムとサラに言われたことは、神にできないことは何一つないという言葉が、実はアブラハムの時に言われている言葉なんです。そしてこの言葉はですから、アブラハムに言われている言葉ですから、そこで指し示しているわけです。何を指し示しているか、実際に生まれるはずのないその子がアブラハムとサラの子として生まれたという事実がある。この言葉はその事実を指し示すものになっているのです。エリザベスの例を挙げ、そして信仰の父祖であるアブラハムの出来事を思い起こさせる、そのことを突きつけて初めて降参です、白旗をあげますというのが、この私は主のはしためですという言葉であります。私の思うはここにですね、マリアは御言葉をそのままに信じる、受け入れるというものではなかったということを、神が前提としておられるということに注目をしなければなりません。神は期待していないんです。信ずることを期待していないんです。我々人間の罪の一つは期待することです。いろいろなことを期待して破れて、そして自らつまずいていくのです。神は期待しないんです。期待しないでどうするか、なお愛するんです。期待しないでなおその期待すべきもないものを救うんです。それが神の実はあり方なのであります。期待しないからこそ、信じられないことを前提にエリザベスの霊をそこにちゃんと用意しておられ、一つの印を用意して、そしてさらにはアブラハムの出来事を思い出すかのその言葉をくださって、それにまさに脱帽する、白旗を上げるしかないものとしてマリアを受け入れておられるのであります。そこではもうマリアは白旗をあげますから、お言葉通りこの身になりますようにと言わざるを得ないのであります。マリアが信仰深いっていうのはこの聖書は記しておりません。マリアは神のお告げを否定するものであったということを記しています。しかしその否定するそのマリアが何よりもまず神の救いに預かるものであるということをこの御言葉は示しているのであります。御子誕生のその日には何か、それは信ずることのできないものの救いのための御子の誕生だったということをここに覚えてよいのであります。信ずることのできなかったマリアの救いのために神はマリアに特別にその救い主を宿させてくださったのであります。このことは大きいのであります。どうして大きいか、マリアが信ずることのできないものの救いをそこにの印として与えられているんですから、マリアそのものが、マリアのこの出来事そのものが私どもに対する印になっているということです。すなわち本当には信じきれないような私ども、また御言葉がを言われてそれに服することのできない私ども、しかしそういう私どもの救いが現実にまさにあるのだということをマリアを私どもに印として与えていてください。それはまさに私どもの救いそのものがそこに語られているのだということを覚えていいかと思います。マリアが 救いに恵みに預かったのです。そしてそのことは私どもの印になっています。私どもも信じられないとしても私どもの救いて神がなっておられる、キリストが神がなっておられるということであります。マリアに与えられているその挨拶、私どもにも与えられているということです。恵まれておめでとう、恵まれた方、救いがあなたに、あなたが救いのうちにある、その神からのメッセージを私どももまたマリアともどもに与えられているのだということを覚えたいと思います。祈ります。天の父なる神、マリアが言いました。どうしてそのようなことがありましょうか。全く全面否定です。私どもが時に謙遜な仕方であなたの出来事を、まあ、あなたがなさる理由なんでしょうからという形で身を引いて実は受け止めようとしません。そこに救いなどありません。しかしそんな信じられないゆえに、救いのないものの救いのためにあなたが御子イエス・キリストとして私どものところにおいでくださっている。そして信じられないものの救いのためにあなたが人となってくださるという信じられない出来事までも成し遂げてくださった、そのことを感謝いたします。その恵みにマリアは預かったように、私どももまた信じられないものの救いという恵みにここにおいてその宣言をいただいているものとして預かるものとされています。どうかそうまでしてくださったあなたに、マリア同様白旗を上げてあなたをお迎えする救いをいただくものとさせてください。あなたがマリア同様に私どもがそうまでしてくださったあなたにこの身になりますようにと言える、そういう思いを豊かに与えてくださいますように。主イエスキリストの名によって祈ります。